そうなんですよね。まあ、それで、まあ、決議型とか関係ないですけど、まあ、なんか、僕の、その、高校時代ですかね、ガモンの。高校時代のことをちょっとね、あの、
ヤングガモン。
ヤングガモン、ちょっと、パッと思いついたことね、話したいんですけど、まあ、神戸でもなかなかの、
名門やね。
名門っすよね、
うん。甲子園出場も。
甲子園出場もある。それで、うん、なかなかのもんですよね。粒子鉄線が張ってるんです、まず。あの、ね、すっごい高い塀なんですよね。あの、まずね。で、その高い塀、誰がこんな高いの、なんでこんな高いんって思うんですけど。
まず
、うん。その上見たら粒子鉄線が張ってるんですよ。
プリズンや。
プリズンですよ。どういうことかなと思ったんですけど。で、まあ、入学の時ですよ。まあ、まあ、なかなかの偏差値低い学校やったんですけど、入学の時にね、もう多分黒人やと思うんですよ。黒人の人、
方。入学っていうのは？
入学試験。
入学試験ね。
入学試験受けに行った時に、僕の前が黒人の方だったんですよ。
でかい。
一緒ぐらいなんですよ。ほんまに、あの、なんか、可愛い、若い黒人なんですよ。で、うわ、黒人おると思って、僕も。へぇー、思って。すごいなと思ったんですよ。あんまし、接点なかったですから。で、テスト受けるんやと思って、受け打ったんですけど、あの、列によってね、先生がまず、そのテスト用紙配る前に、一列立てって言って、列を立たせるんですよ、全部。一列。で、あの、先生と一緒のことをしろって言って、両腕をね、まっすぐ前に出すんですよ。で、グーパー、グーパーって手のひらを、グーパー、グーパーって運動するんですよ。で、それをみんなやって、で、先生が一人ずつ見ていくんですよ、それを。で、よし、座れって言うんですよ、
うん。
そういうことをやるんですよ、まず。
え、カンニング防止ってこと？
いい、何かわかんないですよ。
うん。
何なんでしょうね、あれ。
うん。
なんかちゃんと動くか。そんなんあります、でも。
うん。
ほんま、なんせやるんですよ、こういう運動、うん、で、僕らの列になって、うん、で、立てって言って、うん、グーパー、グーパーってやるんですよ。
うん、
じゃあ黒人のやつがね、前の黒人のやつが小刻みに震えてるんですよ。
うん、
で、うわーって言って教室抜け出していって、で先生がおーいって言って追いかけていって、あの泣きながら出てったんですよ。
うわーって叫んで、
はい、
ほドアガーって開けて、
開けて、
本当だよ。
バタバタバタバタって、それで、うん、みんなうわーってなったんですけど。多分なんかグーパーができんかったんか。
いやだからアンチョコ隠しとったんやろ手に。
あえちょえ
トラロ巻きを、要するにカンニングペーパーを持っとったんちゃうか。
あそうか。
いや分からんけど、
うん、
びっくりするよね。
びっくりします。
ほんで
泣いて出てって、
うん、
ほんで出てったなぁ思って、そっから帰ってこんかったんですよ。で、入学式でも、確かめたんですけど、
うん、
おらんかったんですよ。
あ大変って
。大変。あの、入学式からトラブルがね、あったんですけど。で、僕がね、その、まあ、悪い高校というか、
うん、
僕らのクラスに一番強いやつがおったんですね。もう、
まあ、あの名門の中でも、
はい、もともと悪い高校やのに、うん、その中でも鳴り物入りのやつがなんと僕らのクラスにおって、うん、でそいつがまず他のカーのやつを締めていって、
うん、
で
もういキクリンみたいな、
はい、もう一瞬で締めてましたね、ほんま一週間ぐらいで、
うん、
パパッと、
うん、
うん、でもう、もう昼休みになったらヤンキーが来るんですよ、
は
あ
は
あ、大量に、
は
あ
は
あ、集まってくるんですよ、
はい、
で僕らの科っていうのはその学校の中でもヘタレなんですよかなり、
はいはい、
科、 あの科ごとによっても一番ヘタレ、
はいはい、けども最強
のやつが入ってるんですよ、はい、なんか知らないですけど、はいはい、でも他のやつはほぼヘタレなんですけど、はい、高級を持ってきてそのヤンキーがで教壇に立って教壇の上に立ってね、
は
あ、手下のやつが高級を渡すんですよその一番強いやつに、
は
あ、で一人ずつ思いっきり当てられていくんですよでも誰も逃げれないですよね、
は
あ、逃げたらどんな目に遭わされるか分かんないですから、はあ、でうわ一人ずつ当てられてるやん思って、
は
あ、で僕の隣の一列前の隣の席のやつが空手部の一年の空手部のキャプテンやった、
うん、
でこいつが止めてくれるやろ思って言うても空手部やから行くやろ思って、
うん、
もう体もなんかいかついんですよ、
うん、
でこいつで止まったらもうあとはこうへんと思って、うん、それで今日一日は乗り切れると思ってたんですよ、
はい、
でそいつの番になって、
うん、
そのヤンキーが思いっきりそいつにボール投げて、
うん、
バッチーンってね
うん、
もう顔面みたいなの当たったんちゃいますかね多分、
うん、
空手部のやつバーッだって、
うん、
空手部のやつが、
うん、
へへへへって笑ったんですよで終わった思って僕もねバッチリ当たられましたよね全員当てられて、ね、そういう日々がね続いたんですけど、
はい、
でその中でもあの友達ができて僕も、
はい、
でそいつが源田っていう名前なんですけど
は
あ、も 本名
本名前は、はい、
でもなんか僕の友達がその源田ってやつと、
はい、
淡路島から毎日通って船に乗って通ってくる、
はい、
あのちょっとあの小学校5年小学生の養子で止まる病気というか、
はあはい、
もう見た目ほんまに小学5年ぐらい小学校、
高校生
5年っていうか、うん、もう3、4年ですかね、
うんうん、
もう顔とかもうびっくりするぐらい多いだから最初ざわ、
うん、
ついてたんですよクラスが
飛び級の天才がおるみたいな
そうそうヤンキーよりも、
うん、
ヤンキーもさることながら、
うん、
そのあいつのあいつは何やって言って小学生が紛れ込んでるぞってざわざわざわってしてたんですけど、
うん
まあ、そういう病気で成長が止まってるやつとそのまあ源田ってやつとでベトナム人のダンサーっていう異色のチームやったんですでその中のチームで一応源田ってやつのことをまあ愛着を持って僕ら源田丸って船で丸ってつけますよ愛着を持って源田丸って言
う
てたんですよあだ名をつけててでその源田丸っていうやつがね羽賀健二に似てるんですよ、
は
あ、顔が
顔がね、は
あ、で髪型もアイパーでくるなんか
オールバック
いやアイパーでね、
は
あ、なんかなんせ古いんですよ
はい、はあ、はい、あ、
80年代の
僕らの時代
ですよ。今みたいな。今それみたいな。
はい、
で、羽賀健二みたいなんで、なんか 80s の香りがすごいするやつだったんですよ。
はいはい、
でも、身長が100、多分50ぐらい、50。
そんな低い？
めっちゃ低いんですよ。ちんちくりなんですよ。だから、一瞬渋いんですけど、羽賀健二も。でも、めっちゃ小さいんですよ。で、そいつがおもろいやつで、あの、高校行ってるんですけど、
はい、
探偵学校にも通ってるんですよ。で、ほんまに探偵を目指してる、
はい、
たんですよね。
はい、
高1からずっと、
はい。
で、授業中でもね、あの、右耳にイヤホンをしてるんですよ。
はい、
で、なんかを聞いてるんですよ。授業中。
それ何かわからへんの？
いや、あの、何聞いとんって言ったら、休憩時間にこう、盗聴器でなんかあの電話とか聞いてましたその他地元のっていうか
はいはいはいはい
授業中に
要するにあのあれやな呼気あの、
はいはい、
の、
はい、呼気というか、うん、会話をね、はい、ずっと常に聞いてるんですよ、はい、会話をね別にそのそれを聞かなあのあかんっていうことないんですよ。
あれか盗聴器というかあれちゃうの、無線というか。
そうですね、
はいはいはいはいはいはい。
でそれをやって、
うん、
あの聞いてました、
ね、うん、
常に。
先生怒られへんの？
いやそれはね見つからなかったです。
ああそこも
そこもやっぱし、は
い、プロというか、うん、あれなんや。
で僕の隣だったんですけどね席が、
うん
うん、で常に聞いてて、まあ無口なやつだったんですけど、うんうん、ほんで特徴がね、
うん、
ずっと机の上には何も出さないんですよ、ノートも一切、
うんうん、
でその盗聴器を聞いてない時は、
うん、
常に両手はポケットの中なんですよね、
うんうん、
でもそのサボってる雰囲気もなく、
うん、
先生の
話
をグッと聞いてる感じなんですよ、
うんう
んうん、でよう見たら耳栓をしてるんですよね、耳の中に、
うん、
授業中源田丸は、
うん、
だから源田丸って呼んでも、
うん、
あの叩かな分からんんですよ、
うんうんうん、
一切聞こえてない感じです。でもポケットの中はすごい小刻みに震えてるんですよ。ぐわーって動いてるんですよね。でそれを何やってるかって言ったら、その探偵の修行でちっちゃい鉛筆の芯を持ってて、ポケットの中にメモ帳を忍ばせて、小さいくしゃくしゃのメモ帳を忍ばせて、先生のその口だけの動きを見て、
あ、独身術、
独身術で、
うん、
あのその内容を書いてるんですよ。
怒られへんの？
だからそれがバレて一回ね、ボッコボコにされてましたけどね、一回。ボッコボコにされてましたね。何回か注意されたんですよ、それも。その
やめへんかった。
聞こえないですから。
あかんやん
か。おい、お前、何もノート出してないやんけ、みたいな、
は
あ。それはだから読めてないでしょうね。
ポカーン。
自分の子とは言われてないと思ってるかもしれない、
はい、
で、お前、一回見たんか、お前、
は
あ、その国語の先生やったと思うんですけど、はあはあ、他の先生には見つからなかったんですけど、はあ、国語の先生に、お前、ノートとかお前出してないやろみたいなことを教団で言われて、うん、で源田丸、源田丸ってちょっとこう、うん、もう小声で言ってたんですけど、うん、それも聞こえずに、ね、お前もうお前って言ってたんですけど、源田丸もうグーって見てますから、うん、お前って書いてると思うんですよ、多分メモ帳には独身中できてるはずですから、お前ノートとか出してないやろっていうのをメモ帳で書いてると思うんですけど。でも全然それはその注意してもね、
うん、
何も源田丸が動かないですから、
はい、
ぐわー走ってきて、その助走つけて、
うん、
あの顔面思いっきりどつかれましたね。吹っ飛んでましたけどね。
探偵が。
でそれ以来次の日から普通にこうやってノートで書くようにしてましたけど。そういうやつで、
うん、
でまあこれちょっとその盗聴器をね、
うん、
源田丸に借りたりし、盗聴器というか無線機を借りたりしてたんですよ、
うん、
ちょっと貸してって、うん、で、その地元でちょっと遊んだりしてたんですけど、
うんうん、
盗聴器借り、あ、無線機借りて、
うん、
どこ行こう思ったら、
うん、
そのラブホテルでもしかして聞こえるとちゃうかと思って、うん、で D 君、地元の D 君、幼馴染 D 君誘って、
うん、
ラブホテルに行ったんですよ、
うん、
聞こえるかもしれない、
うん、
で何も聞こえなかったんですよ、結局、うん、でずっと聞いてたんですけど、
うん、聞こえる時もある、
いや何も聞こえなかったですね、なんか
いやいや、そのラブホテルじゃない時、
ああ、電話は聞こえます、会話はたまに入ってくるんですよ。で、ゲームダマルの借りて見てたんですけど、うん、で、D 君も、もう帰ろうやって言って、もう帰ろうかって言って、二人で帰り寄ったら、 車が出てきたんですよ、うん、ラボホテルから、
うん、
ゆっくりね、
うん、
じゃあ D 君が親父やって言ったんですよじゃあ親父がもうわけわからん若い女と D 君の親父がめっちゃ近いラブホテルですよ D 君の家からもう全然わけわからん若い女とね車でピューってどっか行ってで D 君すっごいへこんでね帰ってごめん僕もなんかごめんなって言って謝ってねそういう二次災害も出ました
ゲンダマルの
せいでゲンダマルのせいでゲンダマルが、
うん
ああやっぱしこいつ探偵やって思った瞬間があったんですよ僕は、
うん、
それは安治島のその小学 3,4 年での容姿で泊まってる子がね、
うんう
んうん、なんか知らないですけど女子校のアルバムを撮ってきたんですよ、
うんうん、
で女子校のアルバムというか中学校からのエレベー、
はい、
そのまま上がるエスカレーター式の学校のアルバムを、うん、だから中学のアルバムですよ、
うんうん、
それを撮ってきて、
はい
どっからか知らないんですけど、そいつも。
うんうん、
で、そのベトナム人のダンサーと、4人で見てた。
うん、
で、誰がええって、
うん、
そういう話になりました、うん。メンズですから、やっぱ。そういうチームですけど、メンズですから。で、これやな、これやなってみんなで言ってて。うん、で、僕、源田丸に、ガモンどれなって言って。うんうん、いや俺、これ、こいつ可愛いわって言って、
うん、
指さした
ん
です
。うん
で、おん、って言って、みんなで、もうそっからなんもないですから、
うん、
もう、ほんまの童貞野郎でしたから、僕ら。なんもないです
よ、うん。
それで、帰ったんですけど、うん、1ヶ月か半月後ぐらいに、ゲンダマルが、僕らを呼んで、呼び出して、
うん、
今日学校終わったら、
うん、
コンパやからって言ったんですよ。
うん
こいつ何言ったと思って
100年早いで俺らに言われたら
ふざけんなよって、
うんうん、
あの
しかも源田丸が取ってきたコンパって何やねん
みたいなそうそう、
うん、
お前あの己を知れよと思ってますよ、うん、もうその瞬間ね、
うん、
そのコンパなんかしたことないし、
うん、
その全くその女子と喋るっていうのが
ない
から、
は
あ、
ない
男子校です、
はあ、
で今日みたいなマジか思ったんですけど、はあ、もうその時点で淡路島のやつなんかガッチガチになってるんですよもう緊張が半端ない喋らないようになったんですよ
もうその時点では
い、
はあ、ベトナム人は
ベトナム人はねなんかおおみたいな、
うん、行く行きますよ、
はい、ダンスですけど、
うん、
あの、ま、経験は全くないだからおおマジでみたいな、
うん、
でも俺には分かってるお前強がるなよっていうのを、うんうん、でまあそう言われても俺も、ま、おおそうなんて行くしかないですよ、うんうん、いやどこでみたいな、
うん、
で帰宅やねんって言われて帰宅か帰宅で、あ、そうなんやって、
うん。
じゃあまあ行こうぜみんな、うん、そんなんや。源田丸、
うん、
やってくれたらやった。
うん、
で、源田丸だけなんかもう余裕なんですよ。
うん、
普通やろみたいな、うん。俺は高校生やでみたいな。
うん、
で、電車乗って行ったんですよ。
うん、
で、カラオケボックスに行って、
うん、
なんかカラオケボックスもあんなん出来たて、出来たていうか、
うん、
あ、そんなことないか。
うん
まあカラオケボックスに行って、
うん、
じゃあもうなんかね、
うん、
女の子がいたんですよ、
うん、
しかもなんか、まあ、当時からしたら、
うん、
チェリーボーイの俺たちからしたら相当イケてる女が、うん、もうカラオケにいるんですよ、
うん、揃ってた、
はい、それで僕ら制服なんですけど、
うん、僕は
私服なんですよ、
うん、
ふわー思って、
うん、
で、よう見たら、
うん、
俺が、
うん
淡路島の子が持ってきたアルバムの中から選んだ女の子がおるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、うーわ、おると思って。ゲンダマルって思って、ゲンダマル見るんですけど、ゲンダマル一切見合わせてくれないんですよ。なんか知らないですけど。なんてやか。
クールだね。あくまでもクール。
めちゃくちゃクールなんですよ。なんかね、こう、 お前って言いたい
やってやったぜっていう感じもない
ないんすよ。普通あるじゃないですか、
スーパークールや
そうそう、ガモンみたいなお前やったでっていう一切目合わせないんですよ。でなんでこいつえみたいなでまあええわでカラオケボックス入ってで源田丸がおあ連れてきたでとか言って
お待たせ
お待たせみたいなお前紹介するレベルちゃうぞみたいな申し訳ない
すいません僕らでみたいな感じ
もうでも源田丸はそういう感じもないですよね、
うん、
あのなんなんやろなあれ、
う
んうん、あんなん確実にね、
うん、
その高校の中でも、
うん、
確実にいけてないのに、
うん、
あんなに堂々としてる、うん、堂々として僕らを紹介してくれる源田丸来たでメンズがみたいな、うん、メンズがでもそのダンサーのやつは、うん、おーみたいな、
うん
グエンですって。グエン名前もびっくりしましたよ。でも、まあ、ちょっと外人っぽいですからね。うん、あの、ちょっとこう、まあ、うん、うん、っていう感じなんですけど、うん、僕もまあ、ガモンですって言って。でも、淡路島のやつに至っては、うん、もう一切喋らない。ガチガチすぎて。ほいで、女の子たちが、まあ、キャッキャキャッキャ言いながらカラオケ歌って、
うん、
で僕ら一言もそっから一言も発せずに帰ったんですよ。
源田丸は？
もう源田丸はね隣に座ってね、う
ん、女の子の？
はい、
うん、
あのなんかいろいろ喋ってました。ポケベルその時ポケベルっすかね、
はいはい、
ポケベル聞いたり、
うん、
なんかあのそこまでのフォローはしてくれなかったですね。あいつがあれや
で、ね、
はい、
はい、
であいつ男性やねんとか、
は
あ、あいつ、
は
あ、おもろしろいでとか、
は
あ、あいつ淡路島のやつやねんとか、はあ、そういうのは一切ない、その現場ではだからなんか爪なんか
そこは自分で何とかしなさいってこと。
そうなの、わかんないですけど、
だからまあでもそのセッティングした時点で、
はい、
もう探偵としての
そうそうミッションコンプリートですクリアなんでしょうね、はいはい、多分。でそっからはもうなんかアフターファイブというか、
うん、
あの
アフタースクール、
アフタースクール、
うん、
あのもう自分もちょっとプライベートの時間ですみたいな感じかもしれないですだからほんまにね、うん、カラオケボックスで二手に分かれましたもんね、うん、あの別々のグループみたい。
あ、だから源田丸プラス女子、
女子
とお前ら取り残された3人、
3人
え、女の子も上手に喋ってくれたりせえへんの？
あのね、いや喋りかけてくれました
けど対応できず、
全く対応できず、
あ
のいや優しかったですね、なんか、
う
ん、
でしかも別に怒って帰ったってこともない
ないですよ。なんかねサーファーみたいな女の子なんですよ、
うん、
で、
うん、
女子高やのなんか金髪なんですよね、
うん、
染めてるというか、
うん、
でロン毛でねなんかダブダブの服着て、
うん、渋い
渋いんですよでちょろちょろしゃべりかけてくるんですよ、
うん、
バカにもせず、
うん、優しい
んや、はい、なんかあの源田、あの源田君の友達やんなみたいな、あのそれで淡路島のやつが一番近いところに座ってましたからもうそいつ別に僕も行きたくないから言うたらダンサーのやつと僕もだからそいつを一応防波堤にしてたんですけどもうガチガチやから動かないですからそいつを防波堤にしてじゃあまあ必然的にその子に
集中したんや、
あ来るというか質問が源田丸が源田君の仲いいのとか言って一点しか見つめてなかったですねいつはスパーンってあの
もう目も合わせ
ない、目も合わせないです、あの画面
カラオケの、
はい、でもその合いの手もないしで僕とダンサーのやつも、うん、あの
喋れず
喋れず対応もできなかったです、うん、もうなんか早く帰りたかったっすね、はい、で源田だけちょっと歌歌ったり、
うん、
その
女の子らと
喋ったり、うん、ほんで 帰ろうかって言って、で帰りよったんですよ。で電車の中でも、まあ北区っていうのは北区の学校やったんですよ。
はいはい、あ電車もほら一緒やったよ。
電車はその子らとは一緒じゃ
ない、ね、
助かったと思ったんですよ。であメンズだけは一緒やったんですよ。でもその見せれないじゃないですか、あの言うても
弱いところ、
はい、お互い戦いですから言うても
思春期の、
はい、で僕もなんかなんていうかな、一発目に源田丸お前俺が言った女の子連れてきとうやんけっていう目で合図を送った時に一切会わせてくれんかったから、なんか帰りに言うもなんかなと思ったんですよ。なんかちゃうんかなと思って、で全くその帰りの電車も誰も一言でも喋らなかったんですよ。
ほんで淡路島のやつはそのまま淡路島って
で、そのダンサーのやつ
は遠いで結構
そいつが一番遠い、
六甲山越えて淡路島まで
一言も発せずで船乗って帰ったん
です。箸ないもんね、
はい。で源田丸も何も言わないですよ、
うん、
あの
帰りも
何も言わない、帰りも何も言わないですよ。
どうやったとか、
はい、よかったやろとか、
とか
気に入ったやつだった、
スーパーコール、
はい、もうなんか、もうなんか他人みたいな言うたら
でその後女の子らとも何にもないやろ。
何にもなかったですね僕らは。
源田丸は、
源田丸はあったかもしれないです。
あでも言わへん、
言わへんし
聞きません
、なんか聞かれんかったですね僕らも。
もうなかった、
そうそう、不甲斐なかったしね、あの源田丸が言うてもせっかくチャンスくれたわけじゃないですか、
はいはいはい、
そこで結果出せんかったし、それで後からいや源田丸あれどないなったんとかね聞く権利がないと思ったんですよ。誰一人としてね、
はいはいはい、
だからもうそのことは一切触れず、
はい、
まあ友達でおったんですけど、源田丸は何かがあったかもしれないです。
で今は付き合いはないんですか。
一切ないんですよ卒業してから。その
それも珍しい、
珍しいんですけどね、うん、卒業してから淡路島のやつと源田丸とね、うん、一切ないんですよ、うん、そのダンサーのやつとも一切ないんですけど、うん、ダンサーのやつは地元がその言うても兵庫とかやったから三宮でたまに会ってたんですよ、うんうんうんうん、ででも、
まあ、つるんで遊ぼって感じではなかった
なかったんですよ、うん、で源田丸も俺も連絡
うん、
取ってないねって言って、うん、でもうそのままね、
うん、
あの流れて月日が、
うん
うん、で22とか20歳ぐらいの時に、
うん、
まあ成人大人になって、うん、で源田丸は、
うん、
家は遠いんですよ結構、あのどこやったかな、まあ
タルミとか
ね、もタルミの上の方というかね、
はいはいはい、西区、
西区なんですよ、
うん、
でその辺なんですけど、
うん、
で僕が住んでるところは六甲のね、
うん、
灘の方なんですけど、
うん、
で六甲の JR の六甲駅行った時に、
うん、
もう源田丸やったんですよ。
は
全力疾走の源田丸。もう僕一発で分かったんですよ、
源田丸やって、
あ源田丸やと思って、
うん、
んで、
うん、
ほんまにね、
うん、
ジャケットみたいなの着て、
うん、
中結構そのクルーネックというかなんかこうちょっと
夕首の
シ
ャツ、はい、はいはい、
うん、ほんまにね、
うん、
シティハンターみたいな格好なんですよ。それで
パンジャケットのこう、
そうそう、
袖を
まくる
ような、
でパンツもなんか結構ピチッとしたジーパン、
うん、
デニムみたいなの入って、うん、全力疾走で、
うん、
改札、
うん、
バー抜けていったんですよ、
うん、
もう僕声かけれるそんな暇ないぐらい、めっちゃすごい行走でね、だからあれ尾行やと思うんですよ、
はいはい、
尾行
ターゲット逃しそうや
った、はい、 すっごい焦ってましたから、
もうサイバー寮みたいになってたんや。
そうそうそう。あいつ探偵になったんやって思ったんですよ、その時に。
へえ。
でそれ以来見てないですね。
へえ。でも探偵源田で調べたら出てくるんじゃん。
かもしれないですね、うん、
Facebook とかで。
うん、探偵源田ね、
うん、最高やね。
最高なんですよ。なんかほんまあのなかなかの思い出がありますね、源田丸は。高校の時はそのこれちょっとまた余談ですけど、うん、そのヤンキーがその3ヶ月で辞めるんですけどね、その強いやつは。で平和が訪れるんですよ、
はい、もう強烈に強いやつ、
強いやつは、
うん、
だから3ヶ月の間が地獄やったんですよ僕ら言うたら、うん、でその間っていうのが、
うん、
昼休みなんかもうなんていうかな、なんせ空気になるというかね、
うん、
気配を消すというか、うん、でも外に行ったら行ったで他のカーのヤンキーもいますから、
うん、
なかなか危ないんですよ、
うん、
だからやっぱクラスでじっとしてるんがまあ言うたら一番なんですよ、
うん、
でクラスでもう寝るふりですよね、それこそ。
はあ、
だから僕と源田丸は寝るふりをしてたんですよ、ずっと。でたまにこうやって、うん、あの隣の席やったから、
うん、
お源田丸ってでパッて源田丸を見て、おう。でそれでその、うん、テレビの話とかしたり
普段は喋るんや。
喋るんですよ、もうほんまに普通に趣味の話とかね、うん、そういうのをしたり、うん、でもその時でもイヤホンはつけてましたよ、あいつは。で、おおって言って、
うん、
でヤンキーがツロツロツロって来たりしたら、うん、おけんの前来たみたいなね、寝るふりするんですよ、うん、でもうそろそろええかなと思って、
うん、
パッて見たら源田丸の周りをヤンキーが囲ってるんですよ、
うん、
でうわー思って、
うん、
やばすぎるやん思って、で僕薄目で見てたんですよ源田丸を。ほんじゃ源田丸そのヤンキーが 5,6 人おるんですよ、源田丸の、うん、もう周りを囲ってるんですよ、
うん、
もう源田丸が見えないぐらいですよ、
うん、
でヤンキーとヤンキーの間から源田丸がサッと見えるんですよ、
うん、
源田丸こっち向いて目開けてるんですよ、薄目で。あの助けてくれって言ってるんですよ。
目で。
目で。さっ、さって源田丸が見えるんですよ。で、うわー思って。無理や思って。源田丸ごめん。俺まだ助けられへんと思って。ごめん、耐えてくれと思って。あの、もう僕、ちゃう方向向いて、もう諦めたんですよ。もう、源田丸ももうわかるやろ思って、それは。自己責任や思って、それはね。ほんで、
うん、
ヤンキーが笑いながらパーって去っていったんですよ、
うん、
で何もなかったんちゃうかなと思って、
うん、
パッて見たら、うん、あのムースあるじゃないですか、
髪の毛の
、うん、ムースがね、うん、なあのすごい塔みたいなんです、源田丸の頭の上に、頭の上って言っても横向いてますから側頭部の上っていうかな。
ピエロのタワーみたいな。
ピエロの、それこそ白いですから、ピエロのタワーみたいになってるんですよ。もうちょっとでも、
動いたら
崩れるぐらいの感じでやってるんですよ、ヤンキーが。
はい、
で、ヤンキーが窓からね、見てるんですよ。
うん、
ほんで、うわー思って、これ崩れるだよ、思って。ほんで、源田丸が、あの、目開いてましたね。で、カッてこっち見、こう、カッて見てました。その複雑な、怒ってるんか、お前裏切ったらっていう目でもないし、なんかドライになってるみたいな。俺の頭今ドライになってるみたいな目やったんですよ、見れないからね、どこまで伸びてるみたいな。
鏡だ。
でもヤンキーが見てるから動けないですよ。あの僕もすぐそのなんか雑巾持ってきてこう
やってやりたいけど、
塔をねこう
取り除いてやりたい、
上から取り除いてやりたいんですけど、 それは淡路島のやつも見てますよ。みんなですぐ対処してやりたいんですけど、ヤンキーが見てるからね、動けないんですよ。でも源田丸はもうガッて目だけでどうなってる俺の上どうなってるっていう。俺探偵じゃないとけど分かりましたよそれ。それで源田丸も俺はえらいことになってるっていう目を送ったんですけど、もうでもヤンキーおるしな、もうこれ無理やなと思って。でもそのもう動けんかったし、でもうそれヤンキーが去るを待つまでしかなかったです。で飽きて帰ったんですよ、
はい、
どっか行ったんですよ。そっからがやっぱりクールでしたね。で僕らも行ったなと思って、それで淡路島のやつ見て、なんか動けるみたいな感じで、で行き寄ったらもう源田丸がスッと、もうお前らのあの
助けは
いらん、大体わかったみたいな、スッってこう側頭部ですから首をこう横に曲げてるんです。だからそのまま頭を戻したら落ちますから、ムースが。でまたそのムースが落ちたらヤンキーに言われますからね、帰ってきたヤンキー
倒すなよ。
そうそう、他のやつにも言われるかもしれないです。だからもうそのまま塔を倒さんように大体分かったんですよね、自分で。スッと立ってね、で
洗面所
行きよったんですけど、あのね一瞬あのイヤホンしてたから、あのちょっとややこしかったんですけどね、こう息やったんですけど、あ、そうですね、あの机の中に入れてるんで、
ラジオ、
はい、ラジオを倒れんように取って、でそのままこう進んでいって、もう何も言わずにね、で、ああ源田丸は悪かったなと思ったんですよ僕も。で首曲げながらね、そのままあの教室を抜け寄ったんですけど、その教室の入り口ありますね、ドアがもうドアの高さを超えてたんですよ、塔が。だからそのままやったら塔にぶつかるんですよ。で「源田丸」って言ったんですよ僕、あの「塔」みたいな、
あ上みたいな、
もう「源田丸」って言った時点でもうね、そのスピードで結構歩いてる、結構スタスタスタって言ったんですけど、そのスピードで膝をクッて曲げてスッて通っていったんですよ。だから
無傷
どういうわけかそのスッと行きましたね。でそのまま洗面所行って戻ってきて、もう何もなかったかのように、あの普通に寝て、でなんかその謝るもね、
違うし逆に傷つけそうやし、
そうそう、それで源田丸が言うてきてくれたら、お前ちょっと頼むわとか、言うてきてくれたら僕と淡路島と旦那のやつも、あの
いやもうとか
言しゃあないねとか言いようがあるんですけど、もうスッて座りますから、で何も言わないんですよそのまま。じゃあなんか悪いことしたかなみたいなんで、でそのままチャイム鳴って、あの授業始まりますから、もう耳栓しますから、ね、次は。僕はその時点はまだ怒られてないですから、もうポケットに入ってガーやり出しますから。なんか超クールでしたね、ほんまに。そういう事件がありましたね。源田丸
その淡路島のやつは何か特定の趣味みたいなのなかった？
特定の趣味なかったっすね、あの、なんせ朝めっちゃ早いんですよ
いやそれは島からっていう
あの一番なんですよいつも。
あ、便の関係でな、
はい、
はいはい、
高校一早いって言われてました
ね。他にも淡路島から来てるやつおったやろ？おらんかった？
いや分かんないっすよ、おったかもしれないですけど、で行ったら、 まあ、特徴はないんですけどね、うん、なんかね、あの朝行ったら、うん、まず手のマッサージをしてくれるんですよ僕らに
全員に
全員に、その全員というか僕と源田丸とダンサーのやつ、うん、あの手のマッサージ、
うん、してくれるの、
はい、
気持ちいいやろ、
気持ちいいですそうだから朝行ったらなんかみんなこうやって待ってるというかね、うん、あの座ったら、
うん、
こう喋ってりませんか、源田丸と、うんうんうん、おおはよう言って、うん、昨日あのテレビ見たとかそういう話しとったら、うん、淡路島のやつが来て、おおはようって言ったら、うん、その源田丸がこう手出すほんじゃこう揉むんですよ淡路島で、うんうん、でもそこにそのなんか、うん、なんていうんですか、
上
下関係は全くないんですよ、あの、
うん、
揉んで、
うん、
で両手終わったら次僕のやつを
やって
くれ、やってきてくれて
小学生みたいなやつが
なんか日課というかね、朝の、
へえ、
でだんだん慣れてきてそのありがとうもなくなってくるぐらい、
うん
うん、だから揉んでくれたら、うん、なんかそのまま授業
して始まって
他に特徴はなかったですけど、うん、それぐらいですね、なんか思い出せるのは、
まあ先生どこの高校もね、立地が結構厳しいところにあるから、
厳しいですね、ど真ん中ですからね、ああ言ったらだから朝もう血まみれで来るやつがいましたもんね、
だから学校の中にはまずヤンキーがいて、
ヤンキーがいて
学校の外にはもう
それ以上の得体の知れんやつがおるっていう
恐ろしいやつらが
もっと恐ろしいやつがおるって、で僕なんか、僕らなんかは、
うん、
その地下鉄でそこまで行って、うん、もうすぐなんですよ、
あ駅がね、
はい、駅降りたらもうパパパって隠れながら行けるんですよ、
はい、
なんか、
はい、
でも JR から来るやつは
ちょっと歩くんか、
歩くんですよ、
ちょっとって
結構
死んなかったからか、
はい、
はいはいはい、
だから一番もうデッドゾーンというかね、
あ来て
な、デンジャラスゾーン、はいはい、でそこでもうそいつ、それをチームの、僕らのチームのやつじゃないですけど、もう鼻もう血が止まらへんぐらいの感じで来たやついましたもん、
学校に、
あ教室に
朝着いたら血まみれ、
はい、
もう
さすがの僕もあんまし仲いいやつじゃなかったけど、もう血出すぎやから大丈夫なってどないしたん言ったら、いやもうなんかシンナー吸ってる7人ぐらいにどっされまくってって言ってそういうね、
うん、
怖かったですね、
あ
なるべくもう学校終わったらすぐ
電車乗って
どっかに
場所を離れる、
場所を変えるっていう、
うん、
遊ぶなんかありえんかったですね、近くで
学校の近所な、はい、
うん、まあちょっと源田丸の決議型はね聞いてないですからね、その時まだちょっと
まだちょっと、
はい、
でも探偵っていうのは一つのね、
うん、
あのありますからね、
はい、
ジャンルとして
ね確実に探偵になってると思うよな、
はあ、んでまたなんか面白い話思い出したら、
はい、ちょっと
してください、
はい、
岡田さんの岡田さんの
話します
ね、ちょっと告知がいくつかあって、ムンニチドット MP3、
はい、
ムンゾーさんがやってあるラジオで、
ええ、
私があの曲をカバーしたやつを、
はい、
あの流してもらってますんで、
はい、
またもしよかったら聞いてみてください、
はい、
ちょっと前8月22日発売のナックルズ・ザ・タブー、
はいはい、
で、吉田会長が、都市伝説のタブーコーナーのね、監修をしてはるんですよ、
あ、は
い、それのまあ、 あのお手伝いというか、
はいはい、
あのそういうような形で、僕もちょっと記事を
書いて
書いても、まあいろいろお世話になったんですけど書いてます、 まあ、コンビニでね、あ
のこれはコンビニで買えますね、う
ん、あの漫画サイズの雑誌なんで、ナックルズって言ったあの
雑誌、
大きい雑誌と思ってる人も多いんですけど、ええ、漫画サイズの本ですね。だからあの単行本コーナーにある、
はいはい、
漫画の。日本で、あの、
ええ、
前回で、
はい、
の時にあの朝原翔子の話、
はいはい、
で、あのプレイボーイが発端、ね、空中浮遊の写真を撮って、
ええ、
プレイボーイが面白がって、
ええ
、ただ飛び跳ねてたのを、
うん、
面白いから空中浮揚っていうことにしようというのが、うん、プレイボーイが発端っていうふうに言ったんですよ、
ええ、
でもそれは、
うん、
あの言い訳するわけじゃないですけど、
ええ、
上優さんがそう言ってたから僕はそう言ったんですけど、
はいはい、
今回のそのナックルズ・ザ・タブーで、
うん、
あの吉田会長がね結構、うん、あのオウムの詳細な記事を書いてはって、
はい、
あのプレイボーイより前から、
うん、
あの言われてます、
はあ、
そういうこともナックルズ・ザ・タブーには書いてますから。
なるほど、
ええ、あれいいと思いますね、
読み応えが。
ええ、まああのお詫びと訂正じゃないですか。
そうですね、
ええ、だからもう女優さんも詳しい話は忘れてるというか、
はい、
まあはしょってるというか、
うん、
そういう面はあるんでしょうね。
ええ
ええ、で8月27日に、恒例のディスコね、
ディスコ、
月世界、
はい、
夜の9時から朝の5時まで、
そうですね、
あのクラブトロピカーナ2011、やってますんで、
夏場はねちょっとまた違う盛り上がり方ですもんね、冬とは、は
い、あの恋愛話もたくさんありますね。
そうですね、夏場の方が多いかもしれないですね、
だからまあ、 あの恋愛弁天の話、そのナックルズ・ザ・タブーに書きましたけど、
はいはい、
そんなパワースポット、恋愛成就のパワースポットなんかに行く前に、
はいはい、
ディスコでナンパしろと。
なるほど
それの方が確実です、
うん
普通に
こもっともこもないみたいな
そうだ、あの雲をつかむようなパワースポット行く前に、
うん、そうですね、
もう音楽で頭もおかしになってますから、
みんな
で、あのそんな不良がたまるような、
うん、
あの場所ですけど、
はいはい、
あのそんな危険なこともうちのイベントはないですから。
そうですね、
あの多種多様な人が来てますから、
ええ、
面白いですね。
年齢も幅広くなって
ますね。幅広くなってますね、若い人から、
はい、
年ね、僕らよりずっと上の人らまでいてますんで、
うん、
もうもみくちゃですけど。
そうですね、あとちょっとね、
はい、
あのフェロモンエロス、
はい、
の効果がちょっと出てきたかなって思いますよね。
あ、そう、
はい、
その話知りませんけど、
ちょっとね、あ、フェロモンエロスかなって気づいたんですよ僕最近そのまあちょっと分かりにくいですけどね、あのチカちゃんいるじゃないですか、あの
チカちゃん、
チカちゃん、
あのチカちゃん
ドラムの、あのヘラバの、え、
はいはいはい、
S、 S 君の彼女、うん、
彼女、はい、
その子が、
うん、
その前ライブやったんですよ、ライブ終わって、うん、久しぶりとかやって喋ってたら、
うん、
その友達がね、
うん、ちかちゃんの、
ちかちゃんの友達が、
うんうん、
そのライブハウスができた当初に来てたらしいんですけど、
はい、
その時にまあ曽山さんと僕らも出入りしてたじゃないですか、はいはい、その時に見たことが僕のことがあって、はいはい、ええー、なって思ってたらしいんですよ、
は
い、それそんな話聞いたことなかったですけど、
はいはい、
でその子が今日来てってんって言って、はいはい、それで
やっぱりかっこいいって言ってたよって、
うん、いやかっ 声とは言ってないやつ、うん、あの人ですよねって言ってたって言うんですよ、うん、で思って、うん、そうなんて
行きんかそれ、
いやで、うん、あそれやったらって言ったんですけど、うん、それやったら電話番号教えてって言うんですけど、うん、あの絶対紹介せえへんって言われたんですよ、
ちかちゃんに、
はい、
なんでなんすか殴ってめっちゃ
あの、お、かたくなでしたね。
頑固やからな、チカちゃん。
あの、いやーって言ったんですよ、僕。
うん、
いや、紹介してや、そんな、うん。絶対紹介せん。あの、ガモンさんには紹介せんへんねん。って言ってましたね。
あ、チカちゃんが好きなんちゃう？ガモンさんのこと。
そうなったらまた複雑になった。
いや、それがもう、フェロモンエロスの力。
ああ。まあ、なんかね、でも、チカちゃんが言うには、うん、その、あの、結構、その子は、なんか、硬派っぽく思ってるみたいなこと言ってたんですよ。多分。
はあ、
ガモンのことをね。
こと
うん、でも、ガモン、喋ったらやっぱりやばいやんって言われて。
何言ってんですか。
あの、その、軽すぎるやんって言われてね。あの、すぐ電話番号聞いたりするし。どういうイメージなんかなと思ったんですけど、まあ、すぐ電話番号聞くかなと思ったんですけど、
聞くけどな、別にあの女癖が悪いってこともないし、
そうそうそう、
そのあのなあ、
そうなんですよ。でももう絶対に教えへんって言ってましたね。あの絶対に紹介はせえへんって、あの、
まあ、一回言ったらあれ聞か
ない、はい、僕も分かりましたね、うん、ああすごいなと思いましたけど、うん、
まあ、自力で行きましょう。
はい。
でも、あ、誰か分かった？
いや、分かんないです。
で無理や。
はい。
逆難を待つしかないや。
うん。まあ、でも、そういうことを、あ、そういえば何かきっかけがあったかなと思った時に、うん、あ、フェロモンエロスをつけたなって。そのライブの時にはね、
うん、
あの、あと、ベースとドラムがいますから、うん、ベースドラム集まれって言うんですよ、僕。
何それ何それ、
楽屋に集まれって言って、みんなにかけるんですよ。
楽屋
で。で、みんなこうやって、あの、ちょっと嫌な顔しながら、あの、後の二人がかけられるっていうね。モテるぞ、今日は。
でもそういうのは大事ですよ。
嘘ですよね。
ねお前ら、ごめんやけど、メンツ的に花は全くない。
そうそう、僕は思ってるんですよ。だからちょっとでもね、
そうそう、それは
自信になるかもしれないじゃないですか、
はい、音楽的には素晴らしいんですけど、
ありがとうございます。
ルックス的に
地味ですからね。
そうそう、でも人気が出るっていうのはそういうのは大事ですからね、
はい、もうかけていってるんですけどね、ちょっと嫌な顔してますね。2人はあの、ああなんか出たみたいな、ガモンの出たみたいな、
うん、ほんでね、
はい、
電気代、まあ報告ですけど、
ええ、
で今回563円
いけるもんですね。
いけるもんです。もう、まあ、ワンコインには届かなかったですね。
なんかボクサーみたいな感じですね。
うん、でだから先月のが600なんでしょ、
うん、
で1200円ほどですよ、2ヶ月で。
ほう、
それでも電気止めましたね、やつらは。1200円ですよ。
それは別の要因が絡んでますからね、あのただ単に普通じゃ止められないかもしれないですからね。
ええ、もうもうだからもう、まあ563円やったら原発の話してもええと思うんですよ。
え、
権利があると思うんです。
ああ俺はここまでやってるぞ
って。やってるぞ。
そうですね。563円でしょ。
ええ。
もうね、ほんま。
原発、俺は原発なしでもやっていけると思うんで。
はいはいはい。みんなが諏訪山さんみたいにすれば。
そうそうそう。いけますから。ええ。
原発いらないっていう。
証明ですよね。ええ。まあまあ、まあまあ極端ですけどね。
そうですね。
8月は多分ちょっと高校野球見ちゃったんで、
ああ
ちょっと上がるんじゃないかなって思ってますけど、
なんならね、あの、その曽山さんのエアコンも販売しますよね。なんやったら。
どういうこと？どういうこと？
その節電をね、ほんまにする気があるんやったら、その曽山さんの家のエアコンあるじゃないですか。絵に描いてる。絵に描いてる。あれ販売ですよ。
エアコン、そうそう。あの、私はね、エアコンをね、絵の具で描いてね、壁に貼ってるんですよ。
そうですね。
エアコンがないから。
リモコンはあれできたん
ですか？またですね。でも描こうかなと思って、リモコンの絵も。
それぐらいやってますからね。ええ、
それぐらいやってます。まあでも原発ももう大変ですね。だからな、会長らと喋ってても東京は深刻ですね。
そうですね、もうなんか感覚が全然違います、ね、
全然違う。もうだいぶ、だから俺らなんかやいや言ってても、
うん、実際ね、
実際あれですけど、うん、
やっぱ、まあ、食べるもんとかでもだいぶ、
うん、そうですよ、
シビアに、
そうですね、
悩まなあかん感じですよね。
だから、うん、だからやっぱり、まあ、陰謀論に沿うわけじゃないですけど、
はい、
でもその原発を導入した経緯っていうのも不透明ですよね、うん、ですし、まあ、今やその最先端のものすごい科学技術ってこともないと思うんですよね、
うん、
まあいいやね、
うん、
その劇的に何かを変える、あの、それはあの効率がいいとかそういう経済性がいいとかいうあれでもないですし、
ええ、
まああとナショナリズム的な観点から言えば、
はい、
日本初の技術でもないと、
うん、
ね、あくまでも輸入してきた技術、
そうですね、
であるということも、
ええ、
まあ、あるし、まあ国威発揚じゃないですけど、
うん、
まあ、私は地熱を押してますけど、
地熱、
地熱の技術に関してはまあ日本が抜きに出てる面があるらしいですね、
うん、
地熱学会のホームページ見たけど、
はい、
もうなんで今すぐやらへんねやみたいなノリでしたね。
へえ、
もちろんだから今すぐやっても、
うん、
やっぱり年数のかかる調査にね、
うん、
地下のことですからあれですけど、
まあ、いけんことはないような
感じですよ。
へ、
ね、うん、で、まあ、熱量も莫大ですからね、
うん、
地球の惑星のまあ活動をそのまま取り出すわけですから、
うん、
あの物燃やしてなんぼの世界でもないし、
あ、
で究極的にはやっぱりそのまあ、原子力にしたって枯渇するわけでしょ、
ええ、
例えば1万年単位で見りゃ、
うん、
だからそのどっかでなんかそういうその減らないもんをエネルギーにする必要があるんですよね、
はい、
だからまあ太陽光って太陽光でもいいし、
はい、
それはもうまあその大原則ではあるんですよね、
うん、
だからもうここはもう一念発起で大転換があってもいいんじゃないかなという、
うん、
まあいろいろ自然エネルギーにも問題があるって言いますけど、
はいはい、
まあ、放射の方の報道の問題はないんじゃないかなという気もしますよね、
そうですね、
もうなんかちょっと考えるにも疲れてきたこのムードがね、
うん、
逆にやばい感じがしますけど、まあ、 あの私は563円、そのうちの20円は罰金ですから、うん、要するに延滞料ですから20円は
じゃあ543円
です。
ほんで甲子園テレビ見た、
いやまだ7月
や、あ、それは7月
なら8月はちょっと上がるんちゃうかなと思ってます。
じゃあやっぱワンコインっていうのはなかなか難しい、
なかなかなかなかですね。でもいけますね。
ああ、もうちょっと気をつける。
ええ、 ほんで、まあ、要するそんなとこですけど、
はい、
最後に、ね、ちょっと言っておきたいことがあってね、ウォシュレットあるでしょ。
はい、はい、トイレの。
ウォシュレット。
はい。
僕ね、あれやるたんびにね、大好きなんですよ。
うん。
あの、思い出す話があって、
はい、
あのね、海溝武っていう、
はい、
まあ、作家がいるんですけど、
はい、
まあ、まあ、亡くなってますけど、
はい、
この人が、まあ、最初は純文学書いてあるんですけど、あの、後半はね、
はい、
アマゾン川行って釣りをしたり、
ほうほう、
する、
はい、
割とアウトドア、釣りの本をいっぱい書きはった人なんです
よ。はい、
で、その人アマゾン川行って、オーパっていう、あの、まあ、写真がいっぱい入ってる本を出してはるんですけど、
はい、
その中でね、こうアマゾン川には、嘘がほんまかじゃないですよ、
はい、
おしっこをタッションするじゃないですか。
はい、
そんなら、おしっこを遡ってきて、
ほう、
チンチンを食べる魚がおるって言うんですよ。
ほう。すごいですね、それ。
うん、中からくんか外からくんか、
はい、
確か中、なんか土壌みたいなのが、チンポに入ってくるみたいな話だったと思うんですけど、はい、僕、ウォシュレットやるためにね、
はい、
それを思い出すんですよ。だから、水は確かに、お尻の方に向いて、
ええ、
いやーってこう流れてますけど、
流れてますね、
ええ、でも、うん、その水を伝って、
はい、
わけのわからんおっさんの、
はい、
尻の穴からなんかがウォシュレットのタンクの中に行っててそれがまた俺の尻に当たってでそれがまた
往復したり、
うん、だから必ずしもこの水は一方通行じゃないぞ。
あ、なるほど。
っていうのを想像してます。
怖いですやんかそれ。
はい、だから皆さんウォシュレットやるとき、
そうですね、公共 の、うん、あのみんなが使うとこでもありますから、ね、
あるかウォシュレットあるけど多分何かが、
ああこう来るだけじゃない
可能性があります。
行って来て
るってことを考えてください。
ありがとうございます。